雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。ということで3連休も終わりまして、皆さんそろそろ社会復帰ができるように、
そうですね、やっと仕事モードかなと思いますけども
やってきましたけれども、はい、ということで、今日、1月2週目のテーマは年収の壁の続きということで、今日は住民税の壁、
はい、
はい、お届けします。
先週ね、税制改正があって所得税の引き立てが増えたということを話したんですけども、まあ困ったことに所得税と住民税、まあ所得税は国に払う税金、住民税は皆さんが住んでる市町村に納める税金なんですけども、引き立ての枠がね、違うんですよ。まあ前から違ったんですけども、もともとはね、103万というのがあったと思います。はい、住民税は100万か98万の市町村で違うんですけども、2025年は、所得税は上がったけど、まあ、上がったのは基礎控除、基礎所得控除っていうのが上がるんですけども、なぜか住民税は基礎控除が上がらなかったのか検討すると。検討するってことは上げないってことですよ、おそらく意味合いとしてですね。
検討です。
しばらく上げたくないってことかな。
うんうん、
じゃ給与所得控除自体は上がっていってるので、ただ所得税と住民税の引き上げの減額は差がついていくってことなので、うん、皆さん、所得税はかからないけども、住民税はかかった。
うんうん、ま
あ、ただですね、住民税って、基本 10% なんですよ。ざくっと言うと、まあ、均等割っていう最低限払う3000、5000は、調査に違いますけども、非課税は超えてもかかる転半なので、急に社会保険料、まあ、市の健康保険みたいな、急に20万、30万上がるわけじゃないので、まあ、家計としては別にマイナスになることはないと思います。ただ、さらに、扶養に入るかどうかの枠もありますので、それを検討しながらですね、だからあかんってことなので、ね、森さんね、じゃあどうしろっていう気持ちですよね、おそらく。大体皆さんこの話をすると、もうええか、答えどうやねんっていうのよく言われますけども、ね、気持ちはよくわかります。僕も言っててだんだんわけわからなくなってきますけども、まあ私は住んで長崎市は110万以下かからないんですよ。2025年まで。で、年末に発表された税制改正大綱が今年の4月公開で決まると、うん、まあ、基礎控除ってのは上がらないんですけども、まあ、給与所得控除は上がるということで、こちらも全部、65万って控除から69万に上がると、まあ、4万上がると。
うんうん、
で、これは2年間所得税特例があって、プラス5万があるので、そこに所得、住民では合わせますってことなので、
うん、
74万になるんですね。はい。ということは、74万と45万と119万。これが住民税非課税になるんですよ。
うんうん、
今までが110万だったら、ね、もう9万ぐらい増えたっていうイメージですね。うん、だここはね、働いても増えないわけ、ちょっと増えたので、まあ、この間で働いてる方は、ね、ちょっとね、税金が減るということになります。
うん、うん。
うん。もうね、今ね、数字いっぱい並べると分からんかと思いますけども、所得税がね、178万になるので、59万差があるんですね。
うん、うん、うん。
所得税は178万まで非課税と。
うん。
うん、で、住民税は119万と。
はい。
で、配偶者控除とか、扶養控除136万。
うん。
勤労学生は163万。
うん。
ね、はい、皆さんも頭パニックでしょうね、おそらくね。
そうですね、今。
はい、私も明日頭忘れます、この数字。もう覚えれません、私もね、本当にね。映画にしようと。すべてね、ゼロなくせとね、まとめろと思う、丸めろと思うんですけどね、正直言って。
うん。
まあ、なので皆さん、先週言いましたけど、都度隔離っていうことと、まあ、住民でも払いたくないって方はですね、まあ、119万超えないようにちょっと注意が。ちょっと市町村って2万ぐらい差があるので、うん、まあ、イメージ115か119の間の間と思ってもらったら間違いないと思いますけども、
うん
う
ん、
まあ、こういった別に、配偶者控除が外れたりとか、扶養控除が外れるわけじゃありませんので、
うんうんうん、
だから、扶養してもらうお父さんお母さんの所得税が増えるわけじゃないので、そこちょっと安心してもらったらいいのかなと思います。
うんうんうん、
まあ、あとはね、やっぱり、福利厚生というか、まあ、大きな会社さんなんかは、給与の中に家族手当っていうんですかね、私もらったこと一度もありませんけども、まあ、配偶者がいたら、年収がいくらいくらだったら渡すのあれば、そこをちょっと確認してもらわないと、そこは上がるわけじゃないので、あくまでも所得税の非課税と住民の非課税が増えたってことだけなので、うん、会社の非課税、会社の家族手当は反対増えたわけじゃないので、
うんうん、
そこはね、皆さん、税法の確認よりも、もし、配偶者の方の、そういう家族手当っていうのある場合、まずそこの収入の確認がまず一番必要かなと。
そうですね。
まあ まあ、もらってる額が、働く、もらってる額以上に働いたとか、家計が減るんだったら、それもちょっと選択肢ですよね。家族手当って、まあ、公務員の方もあるかあるんですけど、あと大きな会社さんとかあると思いますけども、企業によって、金額が違うと思いますので、改めて確認してみて、その額の働けそうだったら働いた方が家計は増えます。まあ、それはあとはあと何時間働かなあかんかっていうご自身の納得感ですよね。家族手当年間、例えば5万減るけども9万働くのかというね、この辺をどうするかっていう。
そうですね。
そこはちょっと皆さん、いろいろね、所得税、住民税、まあ、場合によっては、配偶者の方の家族手当とかいろいろありますので、注意しながら、一つだけでありません、ね。はい。罠がいっぱい待っております。はい。
不幸されているというかね、
所得税と住
トラッ
民税の
プ
まだ
が。
は、額は下がる、ちっちゃければいいんですけども、結構下がり巻いてしまってるの
そうで
で、
すよね。
ここはね、ちょっともちろん市町村の反発は結構大きかった、財源がないということなので、まあまあ、それはもう各自治体、まあ、そんだけ要望出ると国も仕方なかったのかなとは思いしますけども、ちょっと皆さん、そこちょっとね、差があるってことだけ。だから、ちょっと非課税でも他が違うかもしれないってことをちょっとね、考えながらってことと、皆さん、税金は所得税、国払う所得税と、市町村払う住民税を払ってます。ので、あと場合によっては、配偶者の方が家族税と回ってるんだったら、3つを確認しないといけない。まあ、家族手当なければ、最低所得税、住民の2つを確認とかありますので、わからなければ、会社に相談して、あちらの方は多分税理士さんに確認すると思いますので、ご自身で、安易に判断しない方がいいのかなと思いますので、皆さん、はい。以上です。まあ、4月の国会待って決定ですので、もうしばらく待ちましょう。はい。
ありがとうございます。4月、春あたりにですもん、で、もう一回ですね、この
はい。
改正についてね、お話を
そ
し
うです
てい
ね。
こうかと
は
いう
い。
今、お
はい。
話もありま
そう
すの
ですね。
で、引き続き、皆さん、楽しみにしていていただ、一緒にね、確認をしていけた
そう
らいい
ですね。
なっていうふうに思いますが、働き方ですとかね、そういったバランスとかも考えないといけなくなってきたかもしれ
まあ、
ません
そうですね。ね、
ね。
生活費も上がってるんで、働かざるを得ないっていうことはなってくると思います。場合によってはですね。
ということで、皆さん分からなくなったら、どうぞプロの方に、相談してみるということをお勧め
そう
し
ですね。はい。ということで、皆さん、今年も頑張っていきましょう。
ます。頑張っていきましょう。
はい。
さあ、1月2週目、年収の壁、今日は住民税の壁についてお話しいただきました。ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼレシハマちゃんでした。皆さん、来週もよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。